原爆に遭った人とは結婚をするな、早く死ぬぞ、うんぬんこんぬん、いろんな噂が飛び交って結構苦労しました。苦しい思いもしました。これはですね、今言った中学1年生たち、広島のこの平和公園近くに集められて、今も平和大通りを作る作業をしてました。そして B を、 B じゃない、本当 B の音よ、 B というのは B29 です。ブーという音だって、警報出てないのよ。その時サイレンが鳴っとらんかった。でも音よ、確かに見上げている次の瞬間にピカードーンってあります。8000人のうち6000人以上が死んでる、この時間でね。はい、原爆の後このような状況になっております。これは私の父親です。やはり平和公園の中にあった、当時お墓があったらしいんじゃが、お墓の前で見つけて拾った一升瓶です。ピカーという3年度ぐらいの熱線で溶けて縮こまっております。これが現在の核兵器、例えば広島型の100倍と考えても、広島が半径2キロでした。100倍の威力と考えて半径200キロ、これぐらいがたった一発であの時の広島のような状況にな。見ていたら山口県、島根、鳥取、岡山、広島、四国も全部入る、九州も大分、福岡が入る、100倍としてこれだけがやられる。ただ現在は1000倍、1万倍の威力の核兵器があると言われている。ところが逆に小型化して部分的に攻撃する核兵器も考えているようです。いずれにしても核、これはもう絶対に使われることがあっちゃいけん。広島と長崎でお詫びにせねえけん、使われることがあっちゃいけん、使っちゃいけんというのは、これは私だけじゃなくて原爆になったその後の多くの被爆者が皆声を上げました。見たり許すまじ、三度目を許しちゃいけんと声を上げたものです。被爆者たちの声、見たび許すまじ原爆を世界の街に。これは四国の方から撮った広島の上空に立ち上った原子雲、木の方まであります。この下に広島の街があったということです。以上、私の体験を思い起こしながら、今の気持ちと含めて、被爆体験について、話させていただきました。あと20分ぐらい時間があるようです。ご意見あるいはご質問なんでもいいです。一つよろしく
お願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは質疑 のお時間にさせていただきます。ぜひ最後質問のある方は挙手をお願いします。気になったこととか聞いてみたいこと、お答えのことでも、
小さい頃に被爆者体験された人の講演を聞いて、とにかく原爆を落とすことを決めた人が許せないっていうのをすごいおっしゃったんですけど、誰かを恨むとか、日本の政府が戦争を続けたのが許せないとか、やっぱりアメリカが憎いとか、そういったこう憎しみの思いみたいなのはありますか？
はい、ありがとう。私は子供ですからね、そういうふうな感情はなかったです。むしろ、原爆の後負けます。進駐軍というアメリカやイギリスの軍が入ってきます。彼らはね、私たち子供にチョコレートをくれてました。ね、だから、そのアメリカ軍、イギリスの進駐軍が、まあ、ジープなんかで来て、ジープが止まったら、私たち子供がね、チョコレートもらおうと思って、ばーっと周りを囲んだぐらいの感じでした。怖いという感じは、広島ではあんまりなかったです。私はね、だから、個別に調べていったら、それはいろんな事件やいろんな状況があったかもわからんですが、私の経験では、むしろチョコレートをもらうとか、あるいはニコニコして手を振ってくれるとかいうふうな印象でした。で、親たちはですね、父親や母親や近所の人が話しているのをやっぱり子供で聞いていたんですが、アメリカに占領されてよかったというふうな言い方をしていたのを覚えています。というのは逆にソ連だったら大変だったろうな、ソ連に占領されとったら大変だったろう、アメリカ、イギリスに占領されてよかったなというのが親たちや近所の声でしたね。まあ、結果的にソビエトは抑留してからかなり厳しい労働をやって、たくさんの人がいわゆる、亡くなったりしてますからね。親たちがそんな話をしていたのをちょっと記憶に残っています。はい、ありがとう。
ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃいませんか？
すみません、ありがとうございます。とても、びっくりした係長で、本当に分かりやすいお話だったと思います。で、途中、写真の、やけどの写真のところで、小さい子供たちにこういう写真を見せるというのは、とてもその子たちにとってこう、心の傷になったり、怖い思いをさせちゃいけないっていう、そこがすごく僕は印象に残ったんですけれども、梶谷さん、教師をやられていたとお伺いしましたけれども、小さな子どもたちとか、まだまだそういうことを知らない子どもたちに、被爆のことを伝えていく中で、気をつけなきゃいけないことというか、彼らの 心を大事にしなきゃいけないとは思うんですけれども、何かそういう心がけていらっしゃるようなことがあったら教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。大変失礼な態度になっていると思うんだが、ちょっと聴力が落ちてきました。視力も多分落ちてるんでしょう。近くの字を見るときには眼鏡を使います。聴力もね、落ちてきましたね。まあ85ですから、まあまあしょうがなくないかと自分で許していますが、ただ82の時には、3年前ですが、個人のドライブで、ずっと広島から瀬戸の大橋を通って高知の室戸岬まで個人でドライブしていきました。割と平気でした。むしろなかなかいいもんだな、ドライブはと思いながら、広島からずっと愛媛から高知に行って室戸まで行って、あ、これが室戸岬かなんて思った。これは3年前ですがね。それからあまり時間も経ってない、3年しか経ってないのに、若干申し訳ないが、お話を聞くときにこんなことをしています。視力もやっぱり落ちてきます。まあしかしそれでも男性の平均年齢はさっき言ったように81という、しかし今私は85、少なくとも自分で歩くことができる、食べることも自分でやらにゃ誰もおらんというふうな、まあそれだけの生活力があって、本当感謝しとる。誰に感謝したらいいかわからんが、まあ要するにありがとうございます、まだ生きさせてもらっておりますというふうな思いでね。私前に教員、小学校教員をしていたということを言いました。まあ月曜日とか木曜日とか町会で全校生徒に話をするとき、大体ね5分もかかったです。校長先生の話というんで話し始めたら、一番前に並んだ1年生が5分も経ったらガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、こりゃたまらんなと思ってました。で結局、やったのが、一つは絵を描くことでした。絵を描いて絵を見せながら話せば結構持ちます。言葉だけじゃね、低学年はちょっと持たんかったですね。このようにだからそれ用に、いろいろ絵を描いて絵を見せながら話をしました。今はスライドを使って話をします。で逆にまた紙芝居を使って話すというのも最近よく聞きますね。どっちがいいかわからんが、というふうなことであります。あともう一つは、ここで 話をするときに、修学旅行生なんかは今朝出発しました、そしてここに入ってきてお話を聞きます。そりゃね、修学旅行の朝なんかは早くから起きて、あるいは前の晩から寝れずに来て、ここに来て座った途端に眠くなるんですよね。もう寝ている子供がおります。もう慌てません、もうよう寝てるわいというふうに思います。ただし聞いている子供も当然たくさんおります。だから聞いている子供もいるんだ、その子供にしっかりと伝えるんだ、話すんだという気持ちでやっています。そしてまあ以前、まあ、幼稚園とか低学年とか話しているときにどうしても落ち着かん子供がおります。そこに先生が、まあ、へばりついて何とかしようとするが、他の子供に言います。私は話したいことがある、皆さんに伝えたいことがある、だから話す機会をもらって今話をしている。ところがいろんな子供がいる、聞きたくないだろう、他のことで、集中できない子供もいるだろう、それも子供の、一つの個性だ、だから、それはそれでいいと、聞いてくれる人がいるから私は一生懸命話すというふうな言い方で話を続けます。大概その難しいこと言った場合、先生がフォローについておられるとか、してもらいますが、その子供の方に惑わされることですよね。聞いている子供がおる、その聞いている子供に私は伝えたいことがあるんだ、話したいことがあるんだということを中心に進めています。割と慣れているからね、それができるんだろうと思います。皆さんの場合には慣れていないから、こっちで騒がしい、ダワダワダワダワ騒ぐ、こっちでボソボソボソボソする、そっちにとらわれてしまって、残り聞いてみる子供、聞こうとしている子供の方にも心遣い、ウエイトがちょっと大阪になるのでなかなか、大体学級崩壊が起こったときにそれでした。今から30年ほどぐらい前、学級崩壊といって学級がもうガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、それによく指導に行ってましたね。第一はやっぱり先生の声が小さかった。小さい声でボトボトボトボトボトボト言うから全体に伝わっていない。それとこっちの方がグループを作って勝手なことをすると、その指導する先生がそこにひっつくんだな。残りの30人ぐらいの子供を忘れて、難しい子供にひっついて何とかしようと思う。よく言ってました。あなたは担任だろ、学級の担任なんだよ、だから全体への気配りというのを忘れちゃダメよ、そこにこだわって振り回されようじゃないかというふうな指導を。今は学級はだいぶ落ち着いたと思うんですけれども、一時期は非常に学級が乱れた時期、学級崩壊というのがよく起こった時に、その先生の特徴の一つは声が小さかった。そして難しい子供が騒ぎ出したらそこにひっついてしまって全体を忘れとったという特徴がありましたね。というふうなことを、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいませんか。気になったこと、では、もう少しお時間あるんですけれども、少し早いんですが、以上で講義の方は終了とさせていただきます。ただいまの14時までは、 後期の挙手のお時間をいただいておりますので、本当に個人的に伝えたいことがありましたら、どうぞお話しを聞いてみてください。それでは今一度和也さんの拍手をお願いします。
いや、どうもありがとうございます。今ちょうどオリンピックの開会式というテレビをつければ何でも面白いところがあって、そういう日でありましたが、たくさんの人に、このようにお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。核兵器現在12,121、まあ、数字が変わってるかもわからん。そしてある国なんかはもっと増やそうと言う。もう一つはいわゆるシェルターが日本ではほとんど関心がない。地下核シェルター、日本の普及率は 1% もない。ところが例えばスイス、平和の国と言われているスイスだって核シェルター普及率は 100% です。イスラエルなんかも 100% です。もし核戦争が起こった場合には地下核シェルターに逃げ込む場所を確保しとる。日本は一応数字の上では 1% もない。ただし東京の地下鉄なんかはね、結構重要ポイントを地下50メートルぐらいの地下鉄の路線で結んでる。でも絶対これは核に対する対応とは言い合わせ、地下鉄だと言いますが、まあ、一応そういうようなものもあるが、若干、一方では核の大切を言い続けないけんし、願わないけん。しかしもう一方では現実というものもやっぱり考えていかないけん。12,121発、これは主要9カ国はなかなか難産でしょう。常にその危険性はあるんだ。声を上げ続けない限度だ。と同時に、なんとかそれを抑えていかない限度だ。というのを一人一人が心の中で持っていくということ。まあ、集団で声を上げるということもありましょうが、まずは一人一人がそういう心を持って、この核の時代に対応していかないけん、あるいは話をしていかないけん、あるいは子供を指導していかないけん、ということを私は考えておるような次第であります。どうも、今日は長い時間になりましたが、ありがとうございました。これで終わります。